持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。この度の令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。被害を受けられた皆様の安全と一日でも早く平穏な生活に戻られますことを心よりお祈り申し上げます。さて、1月の放送は今月15日に開催された令和5年度市民防災講演会特別編です。大規模な災害はいつどこで起こるか分かりません。地域のつながりを大切にしながら防災意識を高めていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構、高松地方気象台、高松市危機管理課の協力でお送りします。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。今月も高松市危機管理課の小原さんと一緒に番組を進めていきます。
はい、危機管理課の小原です。よろしくお願いします。前回は香川大学医学部教授平尾智博先生をお招きして災害時のメンタルヘルスについてお話ししていただきました。日頃から健康危機管理に携わっておられる平尾先生のお話はいかがでしたでしょうか。平尾先生からは大災害が起きた後の被災者の心の反応の推移や心理的負荷を軽減する方法についてお話ししていただきました。私が印象に残ったのは、被災後の心の落ち込みは自分が異常なのではなく正常な心の反応であることを理解するという言葉です。これは心がけないとなかなかできないことだと感じました。また心理的な負荷を軽減する方法として、被災者を孤立させないこと、周囲からの声かけや人とのつながりが非常に大切とのことでした。そして何よりも大切なことは、自分や家族が被災しないための事前の準備です。テントの危険がある家具類の固定、非常持ち出し袋の確認、飲料水や食料の備蓄、避難場所、避難経路の確認、建物の耐震化などに取り組みましょう。収録時点において令和6年能登半島地震が発生して2週間が経過しようとしています。被害の全容が未だつかめていない中、これからは被災者の精神的なケアも課題となってきます。精神的なケアについては日本全国から DPAT が派遣され現地で活動を行っています。 DPAT とは精神科医、看護師、業務調整員等3名以上で構成される災害派遣精神医療チームで、大規模災害時に現場に派遣され現地本部での活動調整、精神科医療機関の支援及び避難所等での被災者の心のケア等の活動にあたります。なお、前回お話しした内容が詳しく知りたい方は危機管理課のホームページにアーカイブがありますので、ぜひお聞きください。
それでは最初の講演として、高松地方気象台地震津波火山防災情報調整官、新納浩二さんが知ってますか、南海トラフ地震臨時情報について紹介しました。新納さん、高松地方気象台について教えてください。
地方気象台はですね、気象庁の組織の出先機関です。で、各都道府県に最低1箇所ありまして、で、香川県では高松市にありますので、高松地方気象台と言います。で、ここではですね、日々の天気予報や気象警報、注意報などを発表しています。で、また地震に関する情報もホームページ上で公開したりしています。
続いて南海トラフ地震について教えてください。
南海トラフ地震とは、駿河湾から日向灘にかけての、全長約700キロに及ぶ、南海トラフで、およそ100年から150年周期で起こる巨大地震です。前回は昭和19年、1944年の12月と昭和21年、1946年12月に発生しており、すでにですね、 80年近く経過しています。政府の地震調査委員会によると今後30年以内の発生確率は70%から80%とされています。
高松周辺の被害想定はどのようになっているんでしょうか。
過去の南海トラフ地震でも高松は大きな被害を受けています。地震の強い揺れにより家屋が倒壊し亡くなった方もおられましたし、海岸の堤防が壊れたり、あと液状化や地盤沈下の被害も発生しています。次に起こる南海トラフ地震でも同様の被害が考えられます。
それでは南海トラフ地震臨時情報、また発表された場合について教えていただけますか。
南海トラフ地震臨時情報とは南海トラフでですね、何か普段と違う現象が発生したときに出す情報です。で、この情報が発表されたときには慌てずにまず落ち着いてください。そして今どのような状況になっているのかを冷静に判断してこれから何をすべきかを考えてください。例えば昭和の時のように東側半分が割れたとしましょう。そうなると西側半分の破壊も近いと考えられます。あなたのお住まいは大丈夫ですか。地震による強い揺れの対策はできていますか。寝室に倒れやすいものはありませんか。お住まいの地域は津波の浸水想定地域ではないですか。水や食料などの備蓄品は足りてますか。
日常生活において普段から意識しておくことはありますか。
日本は世界でも有数の地震大国です。南海トラフの地震だけではなく活断層の陸域で発生する地震も多数発生しています。もし今地震が発生したらどうやって身を守りますか。リビングでくつろいでいますか。お風呂に入っていますか。トイレですか。外出先ですか。時々で構いませんので、いろんな場面でどうやって身を守るのかを考えてみてください。そして高松市が発行しているハザードマップなので、お住まいの地域の特性をご確認いただき、備蓄品の確保や家具の耐震固定などできることからで構いませんから始めてください。
最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、繰り返しになりますが、日本は世界でも有数の地震大国です。高松は普段地震が少ないですが、いつ大きな地震に襲われるかは分かりません。地震についての知識を持っていただくことと普段からの備えをできることで構いませんのでお願いします。
新野さん、ありがとうございました。高松地方気象台のホームページには気象や地震など様々な情報が掲載されています。普段から情報収集に慣れて、もしもの時に備えるということが大切になってきます。ぜひ皆さんも確認してみてください。続いては香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構副機構長金田義行先生による南海トラフ地震をイメージするという内容で講演が行われました。金田先生にもインタビューをお願いしたのでお聞きください。ではまず香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構の役割について教えていただけますか。
はい、今 の四国危機管理教育研究地域連携推進機構というのは2つ のセンターがありまして、一つは私がいます地域強靭化研究センター。これは地域との連携を深めていかに被害を軽減するかというのは一つあります。もう一つは先端教育研究センターというところがありまして、これは先端的な教育、主に防災教育をするということで、実際には四国 その国立五大学の連携とかですね、いろんなその防災に資する人材育成みたいなのをやるということで、2つの大きな柱で今動いています。
では南海トラフ地震について教えていただけますか。
はい、これ南海トラフについては、およそ100年から150年ぐらいの時間間隔で必ず、繰り返して起こる巨大地震です。マグニチュード8クラス、場合によっては9に近いようなところもあるかもしれません。これは四国はまさに、その被害想定の地域でありますし、強く長い揺れと、大きな津波に襲われる。で、香川に関しましても、その高知のような 大きな津波ではないにしても数メーター規模の津波が来ますので、津波の被害というのは1メーター2メーターでも非常に甚大化しますの で、そうここの部分をきちんと、考えた上で対策を練るということもありますし、津波そのものが長時間にわたって今襲来しますので、短期間の被害避難ではなくてですね、半日以上の避難をするということがすごく大事なポイントかなと思います。
香川県の被害想定はどのようになっていますか？
そうですね、最大級が次来るかどうかは別として、揺れに関しては、6強とかですね、場所によってはもしかすると7クラスのところがあるかもしれません。ただいずれにしても、強い揺れが来るということを考えたときに、いかに耐震化を進めて、そして、その家具の転倒防止、地震から命を守るということと、その先にある津波から避難するということと、それを両方セットで考えないといけないわけで、そこの部分をきちんと皆さんその理解した上で、日頃からの備えをしていただきたいというのは大事かなと思います。
続いて避難について教えていただけますか？
もともとご自身の地域のハザードマップと避難所の位置というのが多分確認されればあると思うんですが、そこはマップだけではなくて実際にどこだっていうのを確認していただくっていうのはすごく大事なことですよね。でもう一つは避難場所まで避難所まで行くルートが必ずしも一つのルートでは非常にもしそれが通れなくなるようなリスクがありますので、何箇所かのルートを考えていただく、これも実際に歩くことで理解できると思うんですね。そして夜中起こった、あるいは冬場起こった場合に何が必要になるんだろうか、そういうこともそれぞれご自身だけではなくて仲間と、あるいはご家族と一緒にこう体験するというかやってみるというのはすごく大事なポイントかなと思います。
今できること、今しておかなければならないことっていうのはありますか？
そうですね、能登半島地震で皆さんその地震に対するいろんな興味というか関心が高まっていると思うんですが、実際にじゃあ能登半島地震で何が起こったのか、例えば非常持ち出し袋というのはそんなにすぐに持ち出せないということもありましたよね。そうすると分散するというのも大事なんですね。持ち出し袋を家の中だけではなくて、そういうことも含めてもう一度今回の教訓を自分事として置き換えたときに、何が足りないのか、何ができるのか、何ができないのか、改めてみんなでこう話し合うということがすごく大事なポイントかなと思います。
ではラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
南海トラフの地震は、必ず来ます。繰り返して起こる地震です。それも強い揺れ、長い揺れ、そして津波を伴う非常に甚大な被害が想定される地震ですので、いかに日頃からの備え、その備えは自分の命を守る自助、そしてお互いに助け合う共助、そしてもちろん公助といって消防、警察、自衛隊といった皆さん、そして行政の皆さんがサポートするんですが、少し時間が遅れますよね。ですからまずは自分の命を守る、そして家族も含めた共助というところをぜひ考えていただくということは大事ですし、そのためにはいわゆる耐震化を推進するということで、家具の転倒防止を確実に行うということ、そして非常持ち出しの中身をチェックして、本当に何が大事なのか、優先すべきものは何なのかということを改めてみんなで話し合う、こういうことをぜひやっていただければと思います。
金田先生ありがとうございました。続いて市民防災講演会の担当者、高松市危機管理課の美濃さんにお話を聞いていきます。美濃さん、市民防災講演会について教えてください。
近年南海トラフ地震が今後30年以内に70%から80%の確率で発生すると言われる中、行政による災害対策はもとより、市民一人一人が自らの命は自らが守る意識を持って、防災減災に向けた具体的な取り組みを進めていくことが求められています。このような中、地域における防災力や市民の防災意識の向上を目的として、平成29年度から年1回市民防災講演会を開催しています。令和2年度からはコロナ禍をきっかけにオンラインも併用した開催形式としています。 今年度はオンライン参加者数が去年度より増え、会場とオンラインの申し込み者数がほぼ同程度となっております。
今回の参加人数、また参加しているのはどういった方でしょうか。
本日の参加者は会場参加が44人、 Zoom を利用したオンラインでの参加が36人でした。過去の開催におきましても毎年60名から70名ほどの方に参加していただいています。今年は例年より多くの方にご参加していただけました。参加していただいている方の中には、一般の方はもとより防災士の資格を持っている方や、地域において防災活動に従事している自主防災組織の方、近隣市町の職員の方など、さまざまな方が参加されています。また今年度からは近隣市町の住民の方も参加対象とし、広報を行っております。他にもイオンモールのデジタルサイネージなど広報の媒体を増やして、より多くの方に講演会に参加していただけるよう取り組んでいます。
過去にはどのようなテーマで開催されましたか。
平成29年度は香川大学から講師をお招きし、南海トラフ地震に備えた減災対策について、平成30年度は熊本県益城町から講師をお招きし、大きな被害を出した熊本地震における災害対応経験などを踏まえての講義を、令和元年度は国分寺北部自主防災協議会から講師をお招きし、地域の特性を生かした防災体制などを定める地区防災計画の策定事例についての紹介と、気象台より防災気象情報の活用についての講義を、令和2年度は東日本大震災から10年ということもあり、岩手県大槌町からリモートで講演を依頼し、避難所での支援活動などの経験を踏まえた講義を、令和3年度は再び香川大学から講師を招きし、平成30年7月豪雨で大きな被害を受けた岡山県倉敷市真備町での活動などを踏まえた講義をいただきました。また去年度は気象台より発表される防災気象情報等を活用した避難の判断について、香川大学より具体的な事例を踏まえた風水害時の避難行動についてお話しいただきました。このように毎年さまざまなテーマを設けて講演会を開催しています。
今年はなぜこのテーマの講演にされたのでしょうか。
令和3年4年と風水害に関する内容が続いたことと、去年度の参加者アンケートにて地震に関する内容を希望するご意見が複数ありましたので、今年は南海トラフ地震に関する内容にすることを決めました。本日気象台からお話しいただいた南海トラフ地震臨時情報は、年末頃に報道もされていましたが、国のアンケート調査で被害が想定される全国の地域のうち、知っていると回答された方が 28.7% となっていて、ご存知の方がまだまだ少ない現状です。この講演会をきっかけに、どんなものなのか知っていただきたいと考え、他の地震に関する情報を含め気象台にご講演をいただくことにしました。また香川大学の金田先生からは、防災町カフェという毎月行っている他の防災イベントでも南海トラフ地震についてお話をいただいた機会があり、南海トラフ地震に関するシミュレーションや地震が起きた後の行動、地震に備えてできることなど、市民の皆様に知っていただきたい内容をご講演いただけると考え、依頼することにしました。
高松市の防災への取り組みにはどういったものがありますか。
高松市では家具類の固定費用に対して補助を行っています。地震による家具類の転倒により怪我や避難ができなくなるなどの恐れがありますので、家具類の固定に役立てていただければと思います。今年度分はすでに募集を終了していますが、例年5月初め頃に募集を行っております。募集開始は高松市ホームページや広報誌にてお知らせしておりますので、ご確認ください。本市では地域における防災力の向上の担い手となる人材を養成するため、防災士の資格を取る方に対し費用の一部を助成しています。要件などの詳細は高松市のホームページで確認できます。
市民の安全を守るために取り組んでいることはありますか。
災害が起こる前の今、できることは備えることです。備蓄の更新や訓練、災害時のための計画の修正、防災に関する啓発活動などを行っています。また災害時に避難所の開設や地域での運営を支援する災害時指定職員は、地域の方と一緒に避難所開設訓練などを行っています。他にも迅速な開設のため、年に一度 各避難所の鍵の場所や開設方法などを確認する面談を行っています。
市民防災講演会についていろいろとお話を聞かせていただきましたが、ここで美濃さんからのお知らせです。
高松市では今回の市民防災講演会以外にもおおむね月に1回防災などの専門家をお招きし、どなたでもご参加いただける講演会防災まちカフェを開催しています。地震や台風などの自然災害についてちょっとしたことを知ることでも自分の身を守り被害を小さくすることができます。ぜひお気軽にお越しください。リモートでもご参加いただけます。開催予定や詳細については決まり次第高松市ホームページでお知らせしています。ぜひご確認いただければと思います。1月1日に石川県で大きな地震がありました。南海トラフ地震もいつ起きるか分かりません。ご自宅の非常持ち出し袋の見直しは最後にいつ行いましたか？家族の連絡方法は決まっていますか？避難先はどこか思い出せますか？今日の講演会をきっかけにぜひ確認してみてください。
美濃さん、ありがとうございました。それでは続いて当日の参加者のインタビューを続けてお聞きください。
こういうのを実際に私参加したっていうのは初めてなんで、すごい勉強っていうのが、はい、なりました。一応2人とも自主防災の校区なりしてるんですけども、どうかな、自分たちが思ってる実際になったらどうなっていくかわからないんですけど、なんか意識を変えてっていうのかなんか言われてましたけど、今は自分が思ってる意識をちょっとこう変えて違う面からこうなんかやって、まあ、全然どんなか分かってませんけど、そういうのも一ついいことを聞いたなと思ってます。
今年は1月1日から地震が起きて、テレビ上で大変な被害があるっていうことを目で見ておりますので、やはり災害への対応はしっかりしていかないかんなというふうに感じております。ですね、やはり我々香川県の高松に住んでると全然ですね危機感がないんです。ですからこれはですね、実際に現地に行って見るとか手伝うとか、そういう現場の状況を生に感じないとなかなかですね、よっしゃ準備する言うても現実的にね危機感が持てないので、やはり現場へ行くということが大事かなと思います。
やっぱ先生方の勉強した結果を報告して、これからまあ何をしていかないかんかと、各個人がどうしていかんかんとか、また団体でね、避難所運営をどうしていかないかんか、そういうのを再認識というんですかね、させていただきました。はい、まあ、基本的なことですけども、発災前と発災した時と発災後を何をせないかんか、これを私の場合ですけども、地域の自主防災会長皆さんに少しでも伝えていくということがもう基本でございます。はい、そのつもりで今日まあ聞きに来たわけでございますけども。はい、
この時間は再び高松市危機管理課の小原さんによる今月のコラムです。
本年1月1日に能登地方で発生したマグニチュード 7.6 最大震度7の地震では、1月14日時点で死者221名、安否不明者24名という大災害となりました。またこの地震では津波も発生し、1月6日時点で震度5強以上を9回観測するなど強い揺れが続いたことにより、家屋の倒壊、損傷、道路やライフラインが寸断され、甚大な被害をもたらしました。被災地へ何か支援ができないかと考えておられる視聴者の方もいらっしゃると思います。1月15日時点で、石川県のホームページでは、人命救助、物資支援を優先するために、能登方面への不要不急の移動は控えること、個人からの支援物資は仕分け等の手間のため受け付けていないことが周知されています。また災害ボランティアについては、 事前に石川県県民ボランティアセンターのホームページ等で受け入れ状況について確認することとされていますが、多くの被災した自治体では募集を準備中となっており、ボランティアの受け入れ体制が整っていない状況です。なお、支援を考えておられる方は災害義援金やふるさと納税を活用した災害支援の寄付を受け付けておりますので、石川県のホームページをご確認ください。また高松市でも災害義援金を受け付けています。市役所本庁1階案内所、河原町フラッグ8階、市民サービスセンター、各総合センターおよび市所で受け付けておりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。今回の地震で改めて自身の防災対策を見直された方も多いと思います。繰り返しになってしまいますが、転倒の危険がある家具類の固定、非常持ち出し袋の確認、最低3日分、できれば1週間程度の飲料水や食料の備蓄、避難場所、避難経路の確認、建物の耐震化などに取り組んでください。忘れがちなのは、被災地でも課題となっているトイレや感染症への備えです。簡易トイレなどの備蓄に努めるとともに、マスクや消毒液などの感染症対策用品の用意も忘れずにしておきましょう。まさかは突然やってきます。南海トラフ地震の発生確率は今後30年以内に 70% から 80% と言われています。今すぐ対策を始めましょう。
いよいよお別れの時間となりました。今回は令和5年度高松市市民防災講演会特別編として番組を進めてきました。ぜひ皆さんも参考にしてください。次回の放送は2月21日水曜日の13時からです。来月はボランティア活動について紹介する予定です。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松地方気象台、香川大学四国危機管理教育研究地域連携推進機構、高松市危機管理課の協力でお送りしました。